おはようございます。1年ぶり の、 あのメッセージですけれども、今日のタイトルは一言短いです。私を呼べ、聖書の箇所も、非常に短い箇所です。でメッセージもあの短いと思いますので、聖書の箇所は、エレミア 33-3、 私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようという、素晴らしいメッセージです。でこれは、エレミア 33-3 というのは大体聖書の真ん中にあるところで、エレミア 33-3 って覚えやすいんで、別名神様の電話番号というふうに言われている箇所です。あのですから、覚えやすい箇所なんで覚えておかれるとよろしいかと思います。それでエレミアっていうのは聖書の中で珍しくその何年にどこで活躍したかっていうのはきちんと書かれている人で、今から紀元前627年、今から2650年前、ユダヤで神様に召し出されて若い預言者として預言をするように言われた人です。預言者として召し出された時におそらくエレミアというのは20歳ぐらいだったと思うんです。それから40年間イスラエルで預言者として預言をしたというふうに書かれていますの で、 で神様に召し出された時に私はまだ若いです、何をどう語っていいか分かりませんというふうに神様に言ったら、私が選んだんだ、あの文句言うなと、私が助けるから私の使わすところに行って私の語るべきことを語れということで、そしてイスラエルはこのままでは滅びる、大変なことになるよという、王様にとっては全然心を耳が痛いようなことを平気でこう王様に へつらうことなく、あの言わなければいけないことをバンバン言ったんですよ。そして王様に捕まってしまって、牢屋ではないんですけども監禁されるような形で捕らえられていた、軟禁状態にあった。その状態の時に神様が私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの理解をの超えた大いなることを告げるっていう結構厳しい状況の時にエレミアに語った言葉ですね。で聖書の話は教会の中、クリスチャンがクリスチャンの間だけに通用するんだ、私たちはもっと厳しい現実の世界に生きている、ビジネスの世界に生きている、だからそんなひでえことは通用しないんだっていう方がいますけれども、そうではないということをお話ししたいと思います。時々私は神も仏も信じないっていう人がいるんですけれども、人間は何かを信じなければ生きていくことができないです。私は何も信じないという人は自分自身を信じているということになります。しかし自分の意思でこの世に生まれてきた人はいないし、自分自身のことを分かって、自分がどこから来て何のために存在しどこに行くのか、明日のことさえ分からないと聖書には書かれています。だから自分のことは自分が一番よく知っているようで、意外に自分には頼りにならない。あなたは神を信じますか？いいえ、信じません。なぜですか？それは私が神だからですっていうふうに言う人がいたら、大丈夫かなっていうふうに思いますけれども、それと同じことを言ってるんですね。で以前にもちょっとお話ししたんですけど、去年お話ししたんですけれども、以前いた教会で、造船会社の専務さんをやっている方がいて、非常に厳しい状況の中で、仕事をされていて、専務っていうのは、社員が何万人もいて、事業部長がいて、取締役がいて、常務がいて、常務の上に専務っていうのは2人しかいないんですね。その上に副社長と社長がいるだけ。本当に経営のトップで、厳しい選択をし、決断をしなければいけない。大体社員というのは今までどうやってきたかという過去のことをずっと考えていて、取締役の人たちは今何が問題かということを考えていて、役員の人はこれから何が問題になるだろうか、 ていうことをこう考えなければいけない。で取締役会で結論が出なくって、常務会に行って常務会に結論が出なくって、専務ご決断をということで、回ってくる、ね、そんな人たちがこう考えて決断をする、結論が出ないようなことを自分が考えたってそんなに、魔法ができるわけではないから、非常に判断が厳しいけれども、でも自分が今決断をしなければ、大変なことになってしまう。だからその厳しい決断をしなければいけない。そして会社の経営者というのは非常に孤独だ。誰にも相談する人がいない。同僚に言って、同僚とか社内の中で言っても、もう全て専務のおっしゃる通りです。自分に対して反対意見なんか言う人は誰もいない。そして自分が決めてしまえば、社長副社長はいますけれども、よっぽどのことがなければ、副社長や社長が反対することができないし、反対することもないし、自分が一度決めたことはもう後には引けない。誰も止めることができない。だからその厳しい決断を自分がしなければいけない。だから非常に大変なんだ。その時にじゃあ5年先10年先日本が社会はどうなるのか、そんなことわからない。だから神様に祈るということが大切なんだよ。その方はその時60歳ぐらい、私は30歳ぐらいでしたけど、だから浅見君、それはとっても大切なことなんだよ。苦しい時の神頼みじゃなくって、大切な決断だから神様に祈るっていうことが大切なんだ。聖書は何回も私に聞け、私に求めなさい、そうすれば私は助けるっていうふうに何回も約束をしているんだ。だから祈るっていうことはとても重要なんだって。その方は昭島に住んでいて、立川から東京の駅まで電車で通勤していたんですけれども、立川からだいたい新宿までは座れないんで、立って新聞を読んだりしてて、新宿だとだいたい人が入れ替わって、新宿から東京まで15分ぐらいですけれども、その間は座ることができるんで、その15分間は自分の祈りの時間だった。さすがに専務になってからは、会社の専用車っていうのは自分の家に迎えに来て、自分の家に迎えに来てずっと自由な時間になる。だからその時間は本当に祈りに専念することができる貴重な時間なんだ。で会社に入ればもうそれこそ分刻みで夜までずっとスケジュールがいっぱいになっている。その中で、厳しい決断を、しなければいけない。だから、本当に祈るんだ。そして本当に孤独なんだ。昔ですから携帯電話もないですから、自分の大学の同級生とかに会って相談しようなんかと思っても、もうみんな偉くなっちゃってますから、携帯で電話を取る、連絡を取る、ちょっと今度会おうやなんてことはできない。秘書を通してアポイントを取らなければいけない。そんなような間で結局友達とも会うことができない。たまに社員食堂に行って社員と一緒に食事をしようと思っても、座ったら自分の周り誰も座る人がいない。結局自分の部屋でそばの出前を取るようなことになる。だから本当に祈ることはとても大切なんだ。でそして、会社のトップになる人は法律の抜け道とか悪い方法とか、そう悪の方法って言う、そういうことも全部知らなければいけない。ただそれに手を出したらもう身の破滅だ。よその会社がみんなこのくらいのことをやってるから、うちだってこのくらいだったらいいんじゃないかっていうふうに、その誘惑に負けて手を出したら身の破滅だ。その当時一流の大学を出て一流の会社に入って厳しい出席予想の中を勝ち残ってトップになった人たちがテレビの前でずらって並んで頭を下げているっていう光景をたまたま時々見るだろうっていうふうに、30年前は時々でしたけど、今はしょっちゅうそういうことがあります。その人は、聞くべき人を持っていなかった。そして止める人もいなかった。だから本当に立場が重い人には神様に間違いがないような決断をしなければいけないというふうにその方はおっしゃっています。30数年前、世界的ちょうどバブルが弾けた頃、世界的な造船不況でもう日本中の船会社はもう全部赤字。このまんまでは会社の存続も持たない。 リストが要するに首切りをしなければいけないという重大なピンチになったときにどうしようかというふうになって、このままだと会社はもう赤字で倒産してしまうかもしれない。だからその首切りの決断をしなくちゃいけないといったときに、その方はやっぱり神様に祈ったんだ。でクリスチャンが神様に祈るとき、自分の行動をするときに5つの大切な基準があるんだというふうに、おっしゃってました。それは、聖書的な基準です。よく聖書的な基準というのは、あの教会は聖書的な教会だ、今日のメッセージは聖書的なメッセージだというふうに言ったりしますけれども、聖書的であるということはどういうことか、一言で言えばイエス・キリストだったらどういうふうにするだろうかということですから、神様にその祈るときにその5つの基準、まず第1は聖書が明確に禁じていることはやってはいけない、殺すな、盗むな、勧誘するな、偽証するなという、聖書が明確に禁じていることはやってはいけない、それから2番目にイエス様ならこれをするだろうかというふうに考えてみる必要は大事だ、3番目にイエス様に見られて恥ずかしくないだろうか、自分がやってることが、それが3番目で、4番目に人のつまずきにならないだろうかということが、重要なことなんだ。で、そして5番目、これ5つ全部覚えるのはなかなか大変ですから、5番目だけが覚えてもいいと思うんですけど、5番目が、神様、私がこれからすることを祝福してくださいっていうふうに祈ることができるかどうか、この基準がとても大切なんだということで、造船会社が大変な危機になっていたときにリストラをしなければいけない。リストラっていうのは、本来はリストラクチャリングということで、企業の体質を変える、事業体質を変える、会社の収益構造を変えるという再構築という意味なんですけれども、今はリストラとか合理化っていうのはただの社員の首切りのことを表すようになっています。首切りというと合理、人引きが悪いのでリストラをしなければいけないとか合理化をしなければいけないっていうふうに言ってるだけで、その実は首切りなんだっていうことを、そしてその方が私に言ったんですけど、今会社の存亡の危機だ、イエス様、今私の会社は存亡の危機にあります、大幅なリストラをしなければこの会社は持たないんです、どうか私が社員を解雇する決断をしなければいけない、そういう私の決断を祝福してください、そんな祈りできるわけねえだろうっていうふうにその方はおっしゃいます。そして、この私を呼べ、そうすればあなたの知らない大いなる理解を超えた大いなることをするということで、紆余曲折があったんですけれども、結局、他のよその造船会社もみんな赤字ですから、よその造船会社の赤字部門を全部集めて別の新しい造船会社を作るということができて、その、まあ、その方一人でやったわけじゃないですけれども、その道筋をつけたことはもう間違いないんですね。その結果石川島播磨重工業というのは IHI という会社に会社の名前が変わりまして、石川島ヘビーインダストリーという会社です。今はもう船を作っていない会社になります。そしてその代わりジャパンマリンユナイテッドという日本で2番目の造船会社が新しくできて、結局造船部門の社員は全部そこに集約することができて、合理化、要するに首切りをしないで済んだ、そういうことがあったんだ。いや、やっぱ厳しい決断だったけど、本当に理解を超えた神様の祝福があるんだということは、現実の世界、厳しい世界に生きているからこそそれが分かるんだというふうに、おっしゃっていました。そして、そうですね、だから本当に 現実が厳しければ厳しいほど自分の知識とか経験ではなくて神様に謙虚に求めるんだということをですね。そして神様はそういう苦しい時の神頼みではないですけども、苦しい時に私のもとに訪ねてくる助けを求める、そういうものを決してないがしろにはしないというふうに聖書の中で約束しています。全部は読みませんけども、詩法の中に、聖書の約束という箇所があります。詩編から始まって、第一ペテロまでいろいろ私に求めなさい、私に来なさい、そうすればあなたの理解を超えた大いなることを私はするんだっていう、なぜあなたはこれだけ、私があなた方のことを求めているのになぜ私のもとに来ようとしてないんだということを聖書の中で繰り返し言われています。ですから私たちはともすれば自分の経験だとか自分の知識とか自分が持っている人脈とか、そういったものに頼ろうと思いがちですけれども、本当に困難な時、忙しい時ほど、神様に私はどうすればいいんでしょうか、私には、解決する力がありません、どうか私を助けてくださいという、謙虚な祈りというのは現実的な祈りなんです。そのことを、真剣に神様のもとに求めるんだったら、聖書は私に信頼する者は決して失望することがないというふうに、約束されています。ですから、本当に急に忙しい中景色の中ですけれども、その中こそ私を呼べという神様の呼びかけに応えると、私たちの理解を超えた大いなる祝福があるんではない。本当に厳しい世界に生きていますけれども、決断を間違うと今もう社会面でいろんな問題が起きてますけれども、神様に聞かないで自分の判断でいろんな決断をするといろんな不祥事が起きたり、問題が起きる。でも幸いにして私たちにはその私に聞けという神様がどなたに対しても、あなたは業績があるから、あなたは経歴が素晴らしいからということではなくって、私のもとに来るのは誰も誰一人拒まないというふうに約束されているから、祝福です。この暑い忙しい中で生きていますけれども、その中でこそ、神様に聞いていこう、そうすると私たちの理解を超えた祝福があるというお話です。お願いします。父なる神様、私たちは日々、目まぐるしい忙しい現実の中で、生活し、ともすれば全てを自分の知識や経験から得た体験などから自分の判断で物事を決定し、時に失敗します。私に聞け、私を呼べ、私に求めなさいと宣言されていますが、それを聞く耳を持たなかったのが人間の歴史です。これから始まる、1週間、何をどうするのか、どうするべきなのか、あなたに聞く信仰と、それに従い実行する力を与えてください。今日ここに集う一人一人の祈りとともに、信じます主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。